質問はですね、悪いことを思い出してしまうのですが、これはどうしたらいいのでしょうかと、こういう質問ですね。そこで、お聞きしたいんですけど、悪いことって一般的に何でしょう。それを総称して悪いことというの
は、
総称して悪いことっていうのは、
苦しい
こと、悪いことっていうのは苦じゃなくて、悪いことっていうのは何が悪いことなんですか。
気分が悪いこと、
ここで言う悪いことっていうのは総称して
行いが悪い、
理解が悪い、何が悪いこと、
納得できていない、
この悪いことっていうのは、
結果が悪い、
総称して、このここで言う悪いことですね、これは一体何か、ね、ここを言い換えるとブワーッと答えが出てくるんです。これを別の言葉で言い換えると、ああこういうことを思い出すんですね、こうなるんですよ。だからこのままでは分からない。だからこれをね、他の言葉に言い換えると非常にこう分かりやすくなるんですよ。だから何が悪いことなんですか。何の悪いことなんですか。
都合の悪いこと。
あ、そうですね、はい、都合の悪いこと。だからここで言う悪いことっていうのは、仏教で言う悪化ではないんですよ。あくまでも都合の悪いこと。ということは、そこに都合というものが入っているから、つまり自分の都合に合わないことを悪いことと呼んでるんです、ね、この都合を別の言葉で言うと、そうですね、がです。そのがをまた別の言葉で言うと、がを別の言葉で言うと、ちょっと難しいですね。分かることありますか。がを別の言葉で言うと、
仏教用語ですか。
いや、仏教用語じゃなくて、 よく
こうがをイコール
特に今週よく使ってた光と影とかでよく使ってたような
自分の影、
うん、が別の言葉で言うと
理想の自分、
うん、そうですね、はい、はい、声にいろいろ言い換えてきましたね、悪いことを思い出すっていうのは都合の悪いことを思い出す、その都合っていうのはが、つまりがに合わないことがあったってことですね。がに合わないってことは理想の自分と違うことが現実で起きたってことです。はい、つまり、理想としてはこうであってほしいと思っていたのに現実としてはそうでないことがあった、ね、その時にその現実の方を受け入れたら心は楽になるんです。仕方ない、これはこうなってしまったんだと、こう受け止めることができたらスーッと心は楽になるんです。ところが、なんていうんですかね、どうしても我が強い、理想の自分にこだわっているとですね、目の前で起きている現実を、まあ、そのまま受け入れることがこうできなくなるわけですね。そうなると何とかして理想の自分にしがみつこうとして現実の自分を否定していくわけです。目の前で起きたことをこう否定しようとするわけ、なかったことにしようとする、なかったことにしようとするんだけど、まあ自分は責任者だし、なかったことでできないわけですよ。だからなかったことにしようでもできない、なかったことにしようできない、なかったことにしようできない、できないという度ごとに思い出す。これが責任者じゃなかったらね、あ、すいません、休ませていただきますとかね、逃げ出すとかね、もう寝てしまうとかね、僕のせいじゃないんだとかとかね、酒を飲むとかっていうような感じで、いくらでも逃げれるんですけど、まあ、どっかの長だとね、逃げれない。そうすると、その、思い出してしまう。だって現実としてですよ、どんなに否定したくてもそれがもう現実としてやってくるわけですから。だからこの理想の自分と現実の自分とのギャップが、これが苦しみなんですね。だから理想の自分が高ければ高いほど現実の自分が低くなるわけですよ。そしてそのギャップが広がれば広がるほど現実が、ね、理想と違う現実が起きる度ごとに苦しみが起きてくると。だから私が苦しい思いをするのはこれは悪化じゃないんです、ね、だからその辺がね、誤解してる人が多いわけですよ。苦しい結果がやってきた時は悪化じゃないんです。それは 私にですね、理想と現実が開いてしまってますよということを教えてくれている時なんです。何度も何度も思い出すのは、それは自分にとって大事な問題をそこで教えてくれているんです。あなたはね、大事な問題があるんですと。それをごまかそうとしてますねってことですね。ね、そのごまかすっていうのが悪因なんですよ。悪い種まきなんです。だから苦しむのは決して悪化じゃない。苦しむのはあなたにとても大事なことを教えてくれている時なんですね。だから人生において、ああこういうことが苦しいな、ね、ああいうことが苦しいな、そういう時ってありますよね。でもそういう時っていうのは間違いなく自分にとって大事なことを教えてくれている時なんですよ。つまり立ち止まりなさいっていうことです。その場を立ち止まりなさい。今までずっとこうね走ってきたけど、苦しみっていうのはね、これ以上前に進めないっていうことを教えてくれてるんです。つまりこの行く先には幸せは待ってませんってことなんです。それを苦しみを与えることによって、あなたの道は間違ってるから修正しなさいと、そういうシグナルなんですよ。苦しみというのは何度も何度も思い出すってことはね、それはとても大事な問題だから、ね、立ち止まって受け入れなさいっていうことなんです。ところがね、自分の中でそう思ってないので、これが悪いことなんだと思ってるんです。つまり都合の悪いことが起きたことが悪い結果なんだと思ってるんです。だからそれを思い出すっていうことは、ああ私は悪いことしちゃった、悪いことしちゃった、悪いことしちゃった、悪いことしちゃったぐらいに思っちゃってるわけです。違いますよ。思い出すのは決して悪いことじゃないんですよ。悪いことはそういう、ね、理想と合わない現実は、その都合のいい、がに、ね、執着して現実を見ていないこと、そして現実に合わないことが起きた時に、まあ、ごまかそうとしたことですね。これが悪なんです。だから自分の中にこうなってほしいっていう思いがあるんですよ。それが間違いなんです、ね。
まあ、努力が足らなかったのかなとか、ここはできてなかったというところを、まあ、くよくよする分と、どうしようとそこをごまかそうとする気持ちが両方あるので、多分それは本当に悪因かなと。
はい、ね、仕方がないんですよ。現実は現実としてこうなっちゃったと、理想と違ったと、ね、私も先日こう、ね、理想の自分がこう打ち砕かれた経験があるわけですよ、ね、ちょっとこう肉を食べていた時に骨があってですよ、骨付きカルビをこう食べようとしたらね、ポキッと前に倒れて、ね、もう打ち砕かれましたよね。理想の自分がこうね、あこれは違う、ちょっとこれは折れてない、折れてない、うん、ちょっとこう前の治療の後が剥がれただけだった思ってね、こう歯医者に行ってね、ちょっと接着剤をつけてもらったらすぐね良くなるはずだと言ってレントゲンを取ったらね、折れてますねとか言われてね、折れてるんですか 歯が一本なくなるっていうね。これね、現実としてはね、いやいや違う、折れてない、これは何かの間違いだと、こう思いたいけど、でもね、現実としては折れてる、ね、こういう、なんですか、理想の現実が違うことが突然やってくるとね、その戸惑うわけですよ、どうしよう、自分としてはね、いや折れてない、折れてない、これはね、何かの間違いだと。でね、もう心の中で思うのね、あの時に戻ってやり直したい。そう、なんで骨付きからになって食べてしまったんだと。横にね、ね、あの、タンもあった、牛タンもあった、カルビもあった、ね、ハラミもあった。なんで骨付きからになって食べてしまったんだ。ね、戻ってやり直したいと歯医者のところに座りながらね、戻れるもんなら戻りたいと思う、ね、これがいわゆるその現実を受け入れない心ですね。それまでは苦しいわけですよ。過去に戻りたい、あの時にね、戻ってあの風にやったらこうならなくた、ならなかったのにとかね、いろんな心がうわーって起きてきますね。だけど、あ、折れちゃったから仕方ないやって思えたらね、スーッと楽になるんですよ。この場合ですね、そのどう頑張ってもこういう結果なんです。遅かれ早かれこうなるってことなんですね。つまり運命っていうのはですね、私たちの努力によって何かこう大きく変わるってことはないんですよ。はい、だから私がこういうふうにやったからですね、こういうふうに頑張ったから運命が変わるってことはないんです。なぜなら運命というのは私たちの念によって決まるからですね。念、念っていうのは常に思い続けていることです。その常に思い続けていることが私のこの魂の流れとなってですね、運命を生み出していく、これが因果の森なんですよ、ね。例えばこの念っていうのはですね、どうやって生み出すかというと、私たちの行いによって生み出されます、ね、そしてその念は私たちの行いに影響を与えていくんです。だから発想が変わらない限り同じ運命しかやってこないんですよ。例えばどういうことかというとですよ、ね、念で言うならね、例えばお金が欲しいと思い続けている人、ね、私はお金が欲しい、儲かりたい、お金が欲しい、ね、ね、金持ちになりたい、ね、そう思っている人がいたとする、それは念から言うとどういうことを思い続けている人でしょうか。お金が欲しいという理由がですか、勝ちたいという、
勝ちたいって、
お金を欲しいと思っている人は、
お金で自分の価値が上がると思っている人、
まあ多くの場合はですね、私はお金がないからお金が欲しいと思うんですよ。つまりここで言う念はお金がないというのが念なんです。私はお金がないものだという念があるので、それによって生み出される運命は、はい、そうです。どんなに頑張って動いても念で決まりますので、
どこまで行っての
金はないんです。
どこまで行ってもお金がないです。
年が変わらない限り。
年が変わらない限り。間違ってお金を手に入れることがあっても、最後にはお金を失います。はい。例えば認めてもらいたい、ね、と思っている人は、思って動き続けている人は、念は
認められていないという
、そう、認められていないという念があるので、運命は
常に認められない。
そうです。どれだけ認めてもらいたいと思って動いて動いて動き回ったとしても認められない。なぜかというと、あなたの念はあなたの今までの行いによって生み出されている。この行いは認められないという行いなんですよね。つまりあなたの念はあなたの行いによって生み出されているから、認めてもらえないような動きをするから認めてもらえないし、認めてもらえないから認めてもらえないような動きをしてしまうから、これをぐるぐるぐるぐる繰り返しているだけなので、運命は変わらないわけです。だから努力をしてるっていうのはね、頑張って動いてもあなたの念によって行われる動きなので、運命は何にも変わりません。例えば失敗したくないという気持ちで動いたら、念は
失敗する。
そうです。だから頑張れば頑張るほど
失敗する。
そうです。
なるほど。怖いですね。
怖いです。だから何かにとらわれればとらわれるほど、その今いわゆる失敗する方へ、失敗する方へ動くんです。なぜならその失敗する側の方を思い続けてるから、ね、楽になりたいと思ってる人ならば念は苦しいと思ってるからです、はい、苦しいという念によって生み出される未来は
苦しい。
そうです。
そうするとやっぱり自分は今楽しいっていうふうにこう思い込める、思えれば常に楽しい結果が来るってこと。
そうです、そうです、はい、
楽しんでやったことは楽しい結果にしかならない。
あ、そうです、そうです、はい、
成功すると思ってやったことは必ず成功。
そうです、そうです、はい、念ですから。成功すると思ってやっている人はそういう行いをする。そういう行いがまた成功するという念を作り出し、そういう運命を作り出すんです。
よく成功体験を大事にすると言いますけど、
はい、
前同じようなことで成功しているので、また成功するだろうと思って、こう、そういうのは割と自信持ってやりますよね。
はい、
でただまあこれずっとやっていくとどっかで失敗することもありますよ。
はい、
で それをやってしまった途端に、今度は次は失敗が怖くなりますけども、
失敗が怖くなって失敗するかもって失敗する動きになって、
そこで念が入れ替わってしまう。
そうそうそうそう。それでも大丈夫、私はね必ず成功すると思ってまた動けば失敗を乗り越えて成功するわけです、う
ん、
はい、
そういう念をずっと持ってたからといって失敗しないとは言えないということですね。
そうです、はい、それはその諸行無常なので、いわゆる環境が変わると、つまり同じような環境ならば成功するけど、いわゆる刻一刻と世界は諸行無常で変化しているので、合わない時が来るんです、はい、その時にいかに意地になってですね、この方法でうまくいくはずだとかってね、それはもう明らかにこう失敗してするんじゃないかって気持ちになるわけです。失敗するんじゃないかという念が起きると、同じやり方に こだわるようになるんですね。過去の成功体験にすごく執着して、そして失敗を繰り返すわけ、ね、昔はこの方法で人が集まっていた、ところが時代が変わってネットも、ね、まあ、見られるようになって、この方法でうまくいかなくなったとかね、だけど毎年毎年この方法で、この方法でなんとかネットを見られなければとかっていうふうにね、もうそれはもうすでに失敗するのではないかという念が出来上がってるわけです。 意地になるわけですね。過去うまくいった、失敗したくない、だから過去成功したことにとらわれて、成功するはずだ、成功するはずだとうまくいったことをやり続けて何度も何度も失敗するわけです。
念を大切にするというのは、自分が本当に成功できると思わないことをやらない方がいいということですか。
本当に成功、成功するってことですよ。失敗を積み重ねないと成功っていうのはないわけですね。
そうですね、
はい、だから本当に成功しよう、成功できるというのは、失敗しても失敗しても、いや成功できると、ね、同じ方法じゃなくてこういう方法で変えていこうと。
その念の部分というのは自分で作ることができるということ。
念の、そう、念はそのイメージしていくことによってね、成功する人ってどんな人かっていうことで常にイメージしていくことによって自分で作っていくことができるし、それに応じた行いをしないといけない。だから念だけ起こして行いが変わらないってことはないです。だからこれが仏教なら念仏になるんですね。だから行いは常に仏様だったらどうだろうという行いになるんです。常に仏様ならこうするだろう、仏様ならああするだろうという動き、だから念仏をすると仏になれるわけです。ところがその念仏の仏様が、ね、本当の仏様じゃなく間違った仏様になると、間違った仏になれるんですね。はい、ね、例えば私の、ね、想像している仏様はね、私が目の前に、私が寒い時にはですよ、ね、ずっと寒いところでいたんだからストーブを、ね、つけないようにしないといけませんよね。やっぱ私扱うときはやっぱ白手袋でやってほしいですよね。私は偉いですから、とってもね、え、もう座布団にすらダメね、そんなの。私はとても偉い人ですからね。え、私は暑い中でずっといたんだからね、あなたが来るときもクーラーダメ。これがいわゆる仏様だとしたら、念仏、そのね、その人が思い描いている仏様の通りもあの方になられるわけです。あの人が思い浮かべている仏様のごとくの人になったんです。はい。だから思い描いているものになっていきます。だから私を取り扱うときはちゃんとね、白手袋が必要ですよね。私が熱い思いをしていたのにですよ、皆さんが来るはダメだよね、そんなのね。当然私に対してもう最高の、ね、気を張ってね、接しないとダメですっていう風になっていく。なぜならその人が思い描いている仏様はそういう仏なんです。当然のごとくその教えを聞いている人たちも、ね、念あの方になりますので、そうすると行いもですね、もうそのまま偉そうになってくる。救われたとなったらね、真っ先にこう俺の話を聞けってね、俺の教えを聞けって感じね。しかも無条件服従をね、強制していきますよね。それはそういう風な方を常に念してきたから。だから念っていうのはすごい大事なんです、私たちにとって。それが本当の仏様でなければ本当の仏にはなれないです。だから善知識は本当の仏を念しないといけないんですね。念仏、それがその善知識の行いに影響を与え仏になるという運命が出来上がるんです。だから皆さんは皆さんで、ね、本当になりたいものに念していただきたいですね。例えばね、課長島耕作とかね、念とかね、念を島耕作とか、ね、子供だったら念プリキュアとかね、そんな感じで、ね、できるわけです。念仮面ライダーとかね、子供だったら そういうふうに自分が念、常に思い続けているものがあなたの運命を生み出します。じゃあ私たちの運命は何でどうなるか決まってます。まず間違いなくね、皆さんの運命は苦しみという運命が待ってるんですね。これは100人いたらほぼ100人とも苦しみという運命が待ってます。なんででしょう。ね、ほぼ、まあ1万人に10人ぐらいはそうじゃない人がいるかもしれませんが、ほぼほとんどの人は苦しみという運命が待ってます。いや違います、
違います。
死も苦しいですから、死ぬまでの間も苦しみの人生が待ってます。
みんな苦しいのは嫌だと思ってる。
いえ、もちろん念がそういう苦しみを生み出す念を持ってるからです。そう、私たちは間違いなく誰しもですね、苦しみの念を持ってるんです。なぜならば小さい時に苦しみの経験を受けた時にですよ、それを心の中でなかったことにするんですよ。苦しい経験をしてそれがとてもつらかった時にですね、自分の心の中でそれをなかったことにするんです。つまり自分の中でその念を思い続けているのになかったことにしてずっと思い続けていくわけ。
嫌なことをもう忘れようとするんですか。
そう、嫌なことをそれはなかったことにしよう。
思い出したくないですよ。
嫌なことを思い出したくないしね。例えば弱かったとか、ひ弱だったとか、すごくこういじめられたとかね、バカにされたとかっていうものをぐっとなかったことにするわけで、私たちはそれをなかったことにして生きてるけど、念がずっとそういうものを抱き続けてるわけ。
抑え込んでいるままがもう思ってい
ることだ。そう、なんか聞いたでしょ、こうね、抑えてるってことは吹き上がってるってことですよと。なかったことにしているってことはずっと抱き続けてるのと一緒なんです。
じゃあ、なんか無意識でそういうふうにしてるんです
か。そうです、意識の下にこうずっと念であるんですよ。苦しかった経験を受け止められずにね、ずっと抑え続けてるわけ。
念でずっと抑え込んでるんで、ずっと意識はそこにあると。
そう
見てないから
そう
ないことになってるけど、
ないことになってる。そう、でもそれは念だから運命を生み出すわけです。だから小さい時に苦しかった経験があればあるほどそれをなかったことにするので、間違いなく苦しみの運命が生み出されるわけ。だからそんな幸せな経験をして生きてる人なんていないので、ほとんど何かしらね、心に影を持ってみんな生きています。それをみんな心で抑え込んでなかったことにして生きてるんですよ。でもそれは念なので運命を生み出すんです。
なかったことにしてたんだなっていうことが
分
かることはあるんでしょうか。
なかったことにしていたんだなということが分かれば念を捨てれるので苦しみの運命が変わるんです。
分かりたいですよね。
そう、それが分かるっていうのがある意味気の人心ですよね。
はい、苦しいと思ってるよりも、まあ、笑ってごまかせじゃないですけど、
はい、
気にしないとか適当に頑張ったりっていう方が、まあ多分、念を持って ないような気がしたりしてたわけですけども、
はい、
やっぱりいつも苦しいとか消極的な人いますよね、
はい、
そういうこと
は
前向きに解釈を
しても、はい、
だからよくよく考えても確かにごまかしてるような気もするんですけれども、
はい、
どうなんでしょうね、
どんなにごまかしてもですね、念が運命を生み出すので、 念力を思い続けていることだから、抑え続けているってことは思い続けているのと一緒なので、間違いなく行いに影響を与え運命を生み出すわけです。
そうと常に軽く考えなきゃ感じようっていうね、考え方とかそんな話じゃないんですね。ごまかす、
そう考え方とか軽くごまかそうとかそういうのではなくて、もう念が運命を生み出すので、だから私たちはその苦しみの念を持ち続けてるんです、誰しも。そしてその苦しみの念を見ないようにしてる、こうずっと抱えてるんですよ。だから因果の道理に従って苦しみが生み出されるんです。つまり苦しみじゃないものはですよ、受け止められるので変えれるんですけど、苦しみは受け止められないので変えられないんです。だからいろいろ変えていくものと、変えずにずっと残ってるものがあって、その変えずにずっと残ってるものが運命を生み出していくわけですよ。だから誰しも苦しみの運命が待ってる。まあ生まれつきね、仏教の家に生まれてですよ、そういうことを正しく知って子育てに気をつけて教え、まあ育ててもらった人ならばないですけど、そんな仏教ファミリーというのはね、これからはあるかもしれませんけど、今まではないですから。
はい、それは小さい頃にお母さんに散々言われて、お母さんなんて嫌いってなって、はい、ずっと来て今でも破りなんかでも仲良くなって、嫌いは嫌いと、
はい、
すると言わなくても苦しいですよね。
あ、そう
特別な話。
いやだからそれだけじゃなく、その念が運命を生み出す。
でもそのやっぱりずっと苦しみ
です。そういう世界を作り上げるわけ。つまり自分の中で嫌だな嫌だな、あれは嫌だな嫌だなと思っているものを思い続けているので、そういう環境を作るように動いちゃうわけです。これが念ですからね。
なかったことにしてたはずなのに、それが現れてくるんです。
そう、現れてくると、違う、これはっていうふうに思い出されるわけです。
すみません、そのなかったことにするってのはどういうことなんですか。
例えば小さい時に親が自分のことを全く見てくれなかった、すごい透明人間のように感じたわけですね。そうすると自分の中でその嫌だった記憶を、あの時代はなかったと、それ見ないようにするわけ、忘れようとするわけ、 あれは何かの間違いだと忘れようとすると、そう忘れようとするかね、あれは例えばあの人が悪かったんだ、
あそっちですね、
そう、はいはいね、あの人が悪かったから、だからこうなったっていうふうに思うと、それずっと思い続けていくわけ。
なるほど。
で、それを運命として生み出しているわけです。
自分は悪いとは思いませんしね。
はい。でも自分は悪いとは思わないけど、私が思い続けているものが念なんです。それが行いに影響を与え、運命を生み出しているわけです。
だからあんな人間になりたくないっていう念は、あんな人間だからそういう風になっていくんだ。
そうそしたらあんな人間と同じ人生を送っていく。
ああなるほど。
そうか。非常に恐ろしいわけです。この念っていうのはね、この先ほどの存在価値っていうのと重なってですね、私たちはそういう嫌な思い出とか嫌な経験っていうのに価値を置いてないので、だからなかったことにしようとするんです。認められないんです。それを認めると苦しくなるから、だからなかったことにしようとしてるんだけど、結局なかったことにしようと思い続けてるんで、ずっと思い続けてるのと一緒なんですよ。
その価値を置いてないというのはでも当然だと思うんですよね。
はい、だから価値を置いてないから、そのものを認められないし、その念が消えないってことになるんです。だから私たちは楽しかった念よりも苦しかった念が心の中に残るんですよ。
そしてその念が運命を乱すので、苦しみの運命を乱すわけです。
それは楽しかったことは別にとらわれがないので消えていきますから、
ね、そう、そうそうそう、消えていくんです。
楽しかったことを何回も思い出すのはいいことなんです
か？楽しかったことを思い出すのは別にいいですよ。でも思い出すなんて思い続けてるものが念ですね。思い出すぐらいじゃないんですよ。苦しかったのは思い続けてるわけ。ずっと思い続けてます。
でそれが、価値があるんですか？
いや、価値は価値があるとかないとかっていうふうに私たちはとらわれる。これを有無の権っていうんですよ。龍樹菩薩とかねのところで、正真言のところで質の大半有無権っていう、私たちの根本的な迷いなんですね。いや、何かに価値を置いて何かに価値がないっていうふうに置く。だから価値があるんですかないんですかとかね、よく子供とか言いません？それ悪いことなのとかね、なんか注意するとそれは良くないことなのとか言ってね、それはいわゆる価値があるとかないとかっていうことにとらわれるところなんです。そうなんだよ、それはね、やっちゃダメなんだよ、悪いことなんだよっていうと、子供の中でどんどん有無の権が強くなって、そしてこういう念がもうどんどんと出来上がるわけです。だから価値のあることは別にその思い続けることはないからね、とらわれることがあまりない。価値のないこと、価値のないこと、嫌だったこと、苦しかったことがね、ずっとそれは違う、違う、違う、違う、違うと否定しながら、ずっと思い続けることになるわけ
です。いや、実は別に価値があったとかなかったとか、それが良かったのか悪かったのかとか、そういうことじゃなくて、
はい、
そうだったと。
そうだった、それだけのことなんです。それをこう自分の心の中にある封じ込めていたものを外にこう放出することによってね、自分の中の念が消えるので運命が変わるわけです。
そうだったんだな。
はい、
過去のものをやっぱりもう一回思い出しては一つずつ整理していった方がいいということですか？
まあそうですね、はい、で仏教を聞いていくっていうことも、このいわゆるずっと抑え続けてきたものをですね、少しずつ 見せていくというか認めていくという過程でもあるわけです。何のためにって言ったら、それは苦しみの運命を、ね、なくすためです、はい、
しょっちゅう思い出すことっていうのはきちっと考え直さないといけない。
しょっちゅう、そうですね、しょっちゅう思い出すことっていうのはその念と本当にこう結びついている場合が多いです。だからこの念によって生み出されたものとも言えるわけです。だから非常に大事な問題を含んでいるので、そこをないがしろにすると同じようなことを何度も、まあ、自分の行いによって生み出して苦しまなければならないということになるわけです。とてもこう大事な問題なんですね、これは。
具体的にもちろん自分で書き出して整理していくことがあると思います。
はい、買っていただけたら
しい。はい、どうもありがとうございました。